お掃除改革。はい、お掃除改革の大石と申します。本日もよろしくお願いします。
インタビュアーの金城真知子です。本日はよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、大石さん、今日はどんなお話にしましょうか？
そうですね、今日はなんかこのハウスクリーニングだったエアコンクリーニングっていうところがどんだけの需要があるのってね、お聞きいただいている皆さんもあるかと思いますので、その辺の需要のお話なんかができたらなと思っております。
はい、ですね、実際エアコンクリーニング我が家も今週来ていただくんですけれども、
あら
周りで増えてきました。やってほしいっていう人、
そうですね、周り、時期的なところもあるのかなとは思うんですけれども、やっぱこのエアコンクリーニング頼むべきなんだよと言いますか、やっちゅうたがいいんだよっていうのが、こうメディアだったりいろんなものを通じて、訴求されてきたのかなと思ってます。
実際どうですか？どんどんニーズって増えてる感じですか？
そうですね、今いろんなデータが出てまして、この2024年現在なんですけれども、150% 成長しているような市場とも言われておりまして、また自分自身も8年目になるんですけれども、毎年こう減ることなく依頼をいただき続けているのではないかなというところが、ニーズがある、需要があるっていうところを感じています。
150% の成長産業ってなかなかね、ないですよね。
そうですね、なかなかないと言われているので、はい、珍しいっていうね、言われてます。はい、
でも確かにエアコンのクリーニングって、例えば10年前とかを考えた時に、エアコン業者さんにクリーニングしてもらってたかなって思ったら、はいはい、あれ、そんなことなかったぞという感じなんですよね。はいはいはい、
そうですね、もともといた会社お掃除本舗でもそうなんですけれども、エアコンクリーニングが今のこうようにエアコンクリーニングしだしたのって本当に10年前ぐらいなんですね。で、15年前ぐらいからお掃除本舗とか、ダスキンとかあったりするんですけど、なんかそのエアコンをちゃんときれいに洗うっていう技術がなかったっていうのと、あとは夏がちょっと暑くなりすぎて、エアコン、そのクーラーに活躍してもらう機会が増えた、この辺が背景としてあるのかなというところで、もう今は1年に1回、やっていくべきと言われているようなエアコンクリーニングになりますので、非常にこう1年1回目行ったら、また翌年もという形で、ストックしていくようなビジネスになってます。
なるほど。実際どんな方が頼まれますか？
そうですね、エアコンクリーニング3つぐらい、依頼の要素というかあるかなと思ってるんですけれども、エアコンのまずつけた時に、つけ始めの匂いですね、つけた時に臭いとか、はい、あると思うんですけれども、それって原因するのがカビだったりとか、中にあるホコリだったり、そういったところが原因してきますので、そこがをきれいにしていくっていうのが、まず一つの理由かなと。匂いっていうのが一つの依頼内容かなと思います。で、二つ目が、これはなんかこう、それも掃除でいけんのみたいなところなんですけど、水漏れした、エアコンから水が漏れてくみたいな、
はい、
そんなことってたまに聞いたり、ネットで見たりあるかもしれないんですけど、
はい、
たまに起きます。で、その際はほとんどの方が修理業者さんに頼むのかなと思うんですけれども、
はいはい、
エアコンって実はむちゃくちゃ小さな穴から水を排水してます。なのでホコリが簡単に詰まりやすくなるんですね。で、そこのホコリをしっかり高圧洗浄だったりとかしてあげることで水漏れが解消するっていう可能性もあります。
へー、じゃあエアコンが壊れているのではなくて、小さなところにゴミが集まっちゃってる可能性もあるってことですね。
そうです。スーパーとかで売ってるエアコン、なんか簡易的にできるスプレーみたいなのあると思うんですけど、あれってよく僕例えさせてもらうのが、シャンプーして、皆さんシャンプーして水で洗い流しますよね。
はいはい、はい、
そのシャンプーしたまんま放置するのがあの洗浄方法なんですよ。泡を流してそのまま洗っちゃうみたいな。
それってじゃあ泡が残ったまんま。
そうですそうです。なのでその泡がジェル状になってだいたい穴に詰まってるんですね。
それが掃除したつもりが余計詰まらせちゃってるかもしれないってことですか。
可能性は非常に高いと言いますか、僕水漏れするって言って行くとだいたいジェルになってて、そこに詰まってて、あそこきれいにしたら治るよっていうので、あそうなんだ、修理しなくてよかった、エアコン買い替え10万ぐらいするのかと思ってたということで、あの非常に満足度高く、あの作業ができるというところなので、ぜひともあの清掃業の方も積極的に水漏れしたと言って、ね、いやいや業者さんうちじゃないよ、クリーニングじゃないよと言わずに、はい、親身になって聞いていただけたらいいんじゃないでしょうか。
それもあのシューっていう、あのあれは掃除したつもりになって実は詰まらせてる原因になってるかもしれないんですね。
そうですね、まあまあ、メーカーさんもこれで綺麗になりますよっていう形で出してますので、まあ、綺麗にならないことはないんですけど、その先が詰まる可能性があるっていうところがありますので、うん、100% それが原因ってわけではないので、
はいはいはい、
ここはあのご認識いただけたらなと思いますけれども。
でも水漏れしたからすぐに買い替えなきゃいけないっていうわけではない。
わけではないですね、うん、はい、一度親身になっていただけるお掃除屋さんに、相談してみてはいかがでしょうかという話ですね。
はい、3つ目も教えていただいていいですか。
はい、3つ目はエアコンの機器に関するお悩みなんですけれども、久々に夏暑くなってきたからつけようかなピッてつけた時に、なんかエアコン効かないなと、
うんうん、
あるんですね。で、その原因が、まあ、それもガスが抜けてて故障っていうパターンもあるんですけれども、汚れが詰まりすぎて風が出てこないとか全然効かないってこともあるんですよ。
汚れで、は
い、そうなんですよ。エアコンって空気を吸い込むことで、その吸い込んだそのエアコンの室内機を通って冷やしたり温めたりするんですけど、そこにまあフィルターにホコリが詰まってたり汚れが詰まってると、そこで風がブロックされるので冷やさないといけない空気も冷えないですし、温めたい空気も温まらないので、しっかり空気を吸い込ませてあげることが大事になります。なので、エアコン高圧洗浄機を用いて、まあ、フィルターもそうですけど、内部を洗浄するっていうのが大事になってます。この3つね、エアコンの、まあ、匂い、水漏れ、機器、こういったところに、のお悩みに解決ができるっていうのがエアコンクリーンになります。
実際私もあのこうやってお掃除の様子を見てますと、出てくるお水の色を見ていつもギョッとするんですよね。
はいはいはいはい、そうですよね、はいはいはい、僕もお客様にお客様のお家に行くときはちょうど水が出てくるときに、奥様今ですと、シャッターチャンスですとじゃないですけど、はい、あの動画撮れるチャンスじゃないですけど、こんなに汚れてたんですよっていうね、そこを見せて見ていただくとはちょっと意識してます。
そうなので、あのフィルターとかも外せるフィルターは普通にね、あの洗ったりして管理をしているつもりなのに、1年経つと今年もこうなのっていう感じがですね、結構衝撃で。
そうですよね、はい、うん、エアコンってもうなんか悲しいことに、使えば使うほど汚れてしまうものになります。先ほどもお伝えしましたけど、空気を吸い込んで吐き出すので、空気中のホコリを集めてくるし、それが結露のお水と合わさってカビになるしっていうところで、もうなんとこうね、あのお掃除機能付きといろいろ出てますけれども、しっかり業者にクリーニングをしてもらう、そこが、まあ、需要があるから、まあ需要があるっていうのがあります。
特にあの私の場合は子供が生まれた時に、あちょっとクーラー気になるなと思って業者さんにお願いしたことが最初のきっかけだったんですが、
はいはいはいはい、
きっかけで頼まれる方が多いですか。
あそうですね、本当に近所さんのように子供が生まれるタイミングが非常に多いです。あとは、まあ、先ほどの悩みの3つを感じられたタイミングだったりとか、あとはこう私こんなエアコン 掃除してんけどめっちゃ汚かったみたいな周りからのこう口コミだったりとかいう形で広がっていくのかなと。あの実際にその汚い空気を吸い込んだから死ぬかって言ったらそうじゃないので、緊急性がめちゃくちゃあるかって言ったらそうではないです。なので周りの方がお伝えされたりとか、子供が生まれたりとか、そういった要因で、クリーニングされる方が多いです。
そう、あのエアコンを洗った後の水を見るとですね、やっぱり誰かに言いたくなっちゃいます。こんなにって
写真撮っていいですかとか
そうなんですよ、はい、特にあの近しい人、私はすぐ親に、自分の実家にですね、
うんうんうんうん、
話に行ったんですけど、
うんうんうん、
ちょっと家もやった方がいいよって
よくありますよ。
ご紹介されることも多いんじゃないですか。
あ、そうです、本当にその通りで、まあ、逆もありますよね。あの親御さんから依頼があって、いや、あんたあの娘のとこも行ってほしいね、息子のとこも行ってほしいねとかね、でそこからつながって、全然あの人にできてない、掃除できてないの、お風呂も掃除しといてとかいう形で広がっていくのが、あ、お掃除ってね、あの普通住んでるだけでなんかこう汚くなっちゃうので、皆さんが何か悪いことしてるわけでもないんですけれども、はい、
ま
あ、そこにあの需要があるというサービスでございます。
特に今は共働きの世帯も多いので、ね、どっちも忙しくてなかなかお掃除まで手が回らないという方々も多いですしね。
いや、本当にそうですね、少子高齢化含め共働き世帯の増加っていうのはこの社会の現象でもありますので、まあ、そこに対してサービスを提供していく、まあ、ニーズが増えていくっていうのも感じていただけるんじゃないかなと思います。
なるほど。だからこそこうやってこの業界の需要もどんどんアップしていくって言っているっていう現状なんですね。
そうですね、はい。
いや、可能性感じますね、やっぱり。
そうですね、その可能性のお話で言うと、やっぱエアコンクリーニングの需要が非常に高いっていうお話を、まあ、改めてしたいんですけれども、
はい、
4ヶ月で、年収400万円の可能性があるんじゃないかっていうのを思ってます。日本の平均年収で、あの400万ぐらいって言われてますけれども、4ヶ月でそれを稼ぎ切れる可能性があるんじゃないかっていうのを僕はちょっと追求したいなと思ってて、2025年は何店舗の方が4ヶ月間400万作れるのか、エアコン、繁忙期、5、6、7、8、この4ヶ月ですね、はい、どれだけ作れるのかっていうのがちょっと楽しみだなと思ってます。
わあ、いいですね。それも空気も綺麗になって、ありがとうねが間近でもらえるお仕事ですもんね。
そうです、そうです、そうです。
いやー、いいですね。大石さん、ぜひ広めていきましょう。
はい、ぜひともよろしくお願いいたします。
お願いします。ぜひですね、大石さんのお話を聞いてフランチャイズやってみたいな、このお掃除業界ぜひ一緒にやってみたいなという方はですね、このポッドキャストの番組の概要欄に公式 LINE がございますので、そちらからぜひお問い合わせください。
はい、お願いします。
本日はお掃除改革の大石さんにお話を伺いました。大石さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。